神様は私たちがもし失敗したら、もし約束を破ることがあったとしたら、愛すること、契約を破ること、一方的に破ること、私たちが破ったんだから本当はこの契約はもう無効なんですけども、神様はこの契約をご自分の誠実真実にかけて愛によって守り続けてくださるという、まあ誠に私にとっては都合の良い、そんなことがあり得るのかというような契約の中に私たちを招いていてくださって、この契約を結んでくださった、なんてことでしょうかね。皆さん、聖書は契約の書だということも申し上げたいと思います。聖書は旧約聖書と新約聖書の2つがありますよね。この旧約の約、新約の約というのは、この約というのは約束なんです、ね、契約の約です。旧約というのは古い契約です。神とイスラエルの人たちを代表する人間との古い契約の文言なんですね。これが旧約聖書。新約聖書はキリストによるとこの新しい契約、新契約、そのことが記されている。それが新約聖書であります、ね、そして古い契約は、旧約聖書はキリストによって新しい契約に結びついて、つながっていくんです、ね、つながっていくんです。バラバラじゃないんです。神様は旧約聖書を見ていかせて、いろんな神の人を選んで、民族を選んで、約束を更新してくださいました。その約束が更新されながら、やがて聞いてくださるイエス・キリストを通して、新約の民、違法人もユダヤ人もないという、すべて信じる者と、新しい契約の中に私たちを招き、そしてその契約を持って私たちを祝福してくださる。そういうふうに旧約聖書から新約聖書に向かってつながっているんですね。神様の真実な契約がつながっていっています。アブラハムの契約を今日見ているんですけども、アブラハム契約というのがありますが、創世記の15章に出てきて、今日読んだ17章にはそれがもう一度更新されている。なんで更新されるかというと、16章でアブラハムがこの契約を守ることを失敗したからですよ。後で言いますけどもね、失敗したからもうダメになったんじゃなくて、17章でもう一回神様が現れて、その最初の15章の契約をもう一回ここで結んでいてくださるということなんですね。17章だから契約の更新であります。あるいはこの後ですね、アブラムの神、イサクの神、そしてヤコブの神、そういうふうにこの神様の名前が呼ばれる、聖書で呼ばれているんですけども、子子孫孫、アブラムの子子孫孫と契約を更新してください。そしてついにですね、ヤコブの子供たちから、12人の子供たちから生まれましたイスラエルの民族、神様は契約をしてください。旧約の歴史の中でイスラエルの民族は80名そこそこの民族がですね、この飢饉の中にあって、カナンを離れて、約束の地を離れてエジプトに先にヨセフを送り、ヨセフが説の中でこのヤコブ一族を迎えます。そしてエジプトの人たちと離れて、ナイルデルタのゴシェンというところで400年間そこで増え広がり、一民族、100万とも200万とやる民族になります。エジプトの国が、王様がこれを恐れてですね、奴隷化し苦しみた。神様モーセを使わして、出エジプトという驚くべき救いを成してくださいます。そしてこの民をシナイ山に導き、ここでアブラム契約に基づく、今度はモーセ契約、シナイ契約というんですけどね、結んでください。これは一個人や民族と結ぶんじゃなくて、今度はこの部族と結んじゃなくて、一つの民族となった民と一度契約を結んでください。これがシナイ契約。その代表的なものが10回であります。この神様の御心に従って生きます。掟を守って正しく生きます。神を恐れて生活していきます。その時に神様はこの民の神となって祝福して守ってください。そして祝福してください。そういう契約関係があります。 そしてこのモーセ契約はやがてカナンに入りました人たちが知識を経て、今度は王様を求めて、王様が建てられになった時にダビデという神王が建てられますけれども、神様はこのアブラム契約、シナイ契約に続くダビデ契約をダビデと結んでください。で、神様がダビデを愛してくださいました。ダビデも神様を愛しています。で、ダビデを祝福して、そのダビデ王朝子子孫孫もこの南の国ユダの王様としてくださったんですね。そして皆さん、このダビデの子子孫孫末からメシアが生まれるという約束をなさった。新約に至ってイエス様が来てくださった時、満ちて来てくださった。その時に人々はこのイエス様のことを過ぎる人は何て言うんだか、ダビデの子イエスよって言われた。ダビデにおいて神様が約束されたことがまさにイエス様において成就している。このイエス様こそアブラム契約、シナイ契約、ダビデ契約を通してですね、契約を更新されながら、すべての人々を救うために来てくださった救い主、イエス様なんだ。イエス様こそメシアなんだということをですね、これ確認したんですよね。まあ、そのようにですね、旧約聖書のさまざまな契約、神様がその時代時代において契約を結んでくださった、その契約が少しずつ少しずつ成就しながら、ついに新約に立ってイエス様を使わし、イエス様においてすべての信じる者と神様は祝福の契約を結んでくださった。そして今日私たちも例のイスラエルとして、クリスチャンたちはそのイエス様との契約に預かり、そしてその神様の祝福に預かっているんだ。ここに立っているわけですよね。皆さん、聖書は契約の書です。神の民、神を信ずる人たち、今日のクリスチャン、例の人のクリスチャンたちは、それが契約の民なんですよ、ね、イエス・キリストを通して神様は私たちを本当に祝福していてください。私たちの罪を許し、私たちをあがない、神の前に義とされ、清めをいただき、神のことをされ、恵みをいただき、永遠の命を与えられ、神の国をやがて継ぐものとされる、ね、本当に素晴らしい。そして私たちは他のあだし神を取らず、本当にこのお方こそ私の主、私の神として、このお方に信頼して、このお方にも従いしながら、このお方との豊かな交わりの中に、関係の中に、その信仰生活を導いていただく、これが私たちのキリスト信仰なんですよ。契約信仰なんです。契約に基づくイエス様との豊かな関わりの中で、恵みをいただきながら、私たちはこの世に多くの戦いや困難がありますけども、いつもこの神様の恵みに支えられながら、その約束に信頼しながら導かれていく、契約信仰ですね。新約聖書の新契約の契約において特徴的なのは、それは血と聖霊による契約なんです。血と聖霊における契約なんですね。第一コリントの11章を開いてみてくださいますか。第一コリントの11章、269ページになりますね。269ページ。新約聖書ですよ。コリント人への第一の手紙11章、269ページ。11章の下、23節からちょっと読んでみましょうね。ここはね、聖餐式の時に皆さんが何度も何度も聞いている、この箇所なんです。死による契約、新約の素晴らしい契約の特徴でありますが、それはイエス・キリストにおける契約ですが、その死による契約だとここ言われるんですね。23章の23節。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよ。パンを取り、感謝してこれを先に、そして言われた。これは あなた方のための私の体で、私を記念するためにこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。